理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第194回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、まずお知らせ。
お知らせ、
はい。来週はお休みになります。なので、次回の配信は、今年最後の配信になるのかな。再来週になります。
12月29日の予定ですね。
はい。ちょっとね、22日の前、海外に行かなければいけないとかがあって、収録はできても、ちょっと編集が間に合わなそうなので、来週は休みにします。
そのままぶっつけで取って出し？
というわけにもいかないので、お休みにします。
そうですか。わかりました。
はい、編集もそうなんですけど、まあ、配信の作業とかもありまして、それがね、間に合わなそうなんですよ。
はい。
で、12月はね、木曜日、5回あるので、話題の回と、お便りの回と、次の月。まあ、多分ですね、29日は、1月の星空というよりは、2017年の天文現象のお知らせをすることになると思います。
はい。
はい。ということで、申し訳ありませんが、一週お休みにさせてください。
はーい。
でね、上海に行く予定にしているんですけど、
カニですか？
カニの季節よくわかんないんですけど、冬はね、
カニ食べてくるんですか？
中国の大きい都市では、PM2.5 が、すごく、こう、
出て、風物詩になってますね。
で、空気が汚いっていう風に言われていて、
マスクたくさん持ってかないと。
どのくらい、その、なんていうの、向こうが見えないというか、スモッグ的になってるのかはよくわからないんですけど、なんかね、石炭で、暖房とか、あとは発電とかっていうのをするので、人口密集地だと、それもあって、石炭の灰というかね、煙の中にこうちっちゃいつぶつぶが入っていて、それがスモッグというか、大気汚染の原因になってるっていう話を聞くんですよね。
あ、そうなんだな。石炭。
で、北京と上海は、北京の方が、なんか空気の動きが悪くて、その大気汚染というか、スモッグ的な、向こうが見えないぐらいのことが続きやすいらしくて、上海はもう海に面しているので、少しでも風があると流れていくらしいんですけど、
あ、なるほど。
盆地、北京は盆地っぽい感じで、あんま流れないんですって、っていうのを、ね、聞いたことがあります。
じゃあそういう、石炭をたくさん燃やすという季節的なものプラス地理的なものから非常に溜まりやすいっていう感じなんですかね。
そうみたいです。で、やっぱりね、日本から赴任しているような人の話を聞くと、空気清浄機のフィルターをまめに交換するよみたいな話をしてました。
空気清浄機のフィルターって日本にいるとそんなに交換するイメージないですけど、やっぱりするんだ、
そうみたいです。なので、とりあえずね、マスクぐらいは持ってこうと思うんですけど、マスク嫌いなのでメガネもかけてるし、
N95 ってマスクがいいと思いますよ。
そうですよね。なんかサージカルマスクってやつですよね。
なんか天狗のくちばしみたいなマスクです。
しっかり鼻と顎のところをこう囲って、ある程度以上の性能がありますよっていう保証付きのやつですよね。確かね。
そうです。
一昨年ぐらいに買って箱に入れたままのやつがあると思います。
お、じゃあせっかくだからそれ持ってって。
はい。あと、季節っぽい話題としてはですね、この、回が配信になる頃は多分、流れ星が多いタイミングと、月が大きいタイミングと、12月も終盤なので、冬のダイヤモンド、冬の星座たちがね、よく見える季節になってくるんじゃないかと思います。
イルミネーションの季節でもありますよ。
そうですね。なんかあちこち新しいビルとかね、そういうところでイルミネーションが始まっていて、やっぱりこう空気が澄んでるからか、ちょっと遠くてもキラキラがよく見えたりして、あとね、なんだっけ、ルミナリエとか風物詩になってる、
はい、
イルミネーションもあったりしますよね。
大変なんですよ。
何が大変なんですか？
混んでるから。
混んでるからね。私あんまりね、イルミネーション近くまで見に行ったりはしないので、
じゃあ、一回行って、
うん、
もう経験済みということで、私ももう行かないですけど。
まあ、花見だと思えば、少しくらい混んでても。
まあ、うん、うん。まあね、寒いからでも。
そうですね。
うん。うん、
なので、星もイルミネーションも暖かくして見に行ってみてください。
はい。
はい。で、今日はですね、
うん、
前回もちょっと予告したというか、お便りでもらった、
はい、
音の話をちょっとしてみようと思います。
お、宿題ですね。
うん。
はい。
なんかね、先延ばしにしていると、どんどん先になりそうなので、ちょっと音についてのお話をしてみようかと思います。
はい。はい、
では、本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
今日は音についてお話をするんですけれども、
はい、
音といえば、まあ、皆さんね、耳で聞こえるのが音という感じがあると思うんですね。
うん、耳で聞こえます。
耳で、どうやって音が聞こえるかって話を何回か前のこの時間にしたかと思うんですよ。
振動が細かにうんたらかんたらで、ちっちゃいこれがどうたらかあたらでですね。
そう。耳の中にちっちゃい骨が3つあって、
うん、
そこで、鼓膜で空気が震える力を、
うん、
神経が感じられる動きに変えるっていうのを、
うん、
テコの原理をこう3回使ってやってるってことなんで、
うん、
土骨、あぶみ骨、
あ、
きぬた骨、あぶみ骨。
うん、土、きぬた、あぶみ、骨。
そうそうそうそう。
はい。
まあ、土ときぬたはどっちも、両方ともね、なんかこう、叩くもの。
うん。
トンカチ的なもの。
うん。
で、あぶみっていうのは、馬の足の毛とかね。
はい。あぶみです。
はい。で、
うん、
空気が振動するっていうのは皆さんご存知じゃないかと思うんですよ。
はい。よくね、太鼓ドーンって叩くとなんかビリビリっていう感じを肌で感じたりしますね。
うん。で、音って何かっていうと、
うん、
空気の中を振動が伝わってくること。
はい。
でも、じゃあ振動って何なのっていうとこなんですけど。
空気の揺れ？
まあ揺れてるんですけど、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな。揺れといっても、
うん、
空気、じゃないや、太鼓ドーンって叩くじゃないですか。
はい。
そうすると、太鼓の皮があるスピードで揺れますよね。行ったり来たりする。
揺れます。
はい。そうすると、空気が、太鼓のね、皮が、外側にギュッて行くと、
うん、
そこにあった空気が少し押しつぶされるわけ。
そうですね、はい。ぐにゅ。
で、そのうちに太鼓の皮は、反対側にぐんって動いて、
うん、
そうすると空気はそこ薄くなるわけ。
うん、
で、もう一回押されて、引かれて、押されて、引かれてっていうのが、ある場所の空気が濃くなったり薄くなったり、要は、潰されたり引き伸ばされたりするってことが起きます。
ほうほうほうほう。その、太鼓の皮っていう、まあ、もの、見えるものの揺れが、目に見えない空気の、なんだろう、密度の違いになるって感じですかね。そうそうそう。
押されたところは、密度が少し濃くなって、
うん、
引くというか、離れると密度が少し薄くなって。
はい。
で、それが、
うん、
密度が濃いっていう状態が、
うん、
伝わっていくっていうのは何でかっていうのはよくよく考えないとわからないんですよ。
濃い？
ね。
あ、そうか。そこに太鼓の皮が物理的に動けば空気が濃くなったり薄くなったりっていうその場の空気の変化があるのはまあ、そのまんまだけど、それがじゃあ、1メートル先、2メートル先にいる私たちにも伝わってくるのは、はてなぜって感じなんですね。
まあ、そうそうそう。うん、なんですけど、
うん、
ちょっと、考えると、
うん、
水の上にね、
うん、
水滴をちょんと落とすと、波がほわほわほわって広がっていくじゃないですか。
波紋が広がってきます。
そう、あれは、
うん、
水の上に一滴、水滴を落とすと、どっかというか、そこの水のね、ところが、盛り上がったりへこんだりする、
うん、
そうすると一遍盛り上がるとその盛り上がりっていうのは隣にこう伝わっていくんですね。なんでかっていうと、
うんうん、
一緒に平らになろうとするから。
ああ、そうかそうか。盛り上がったところは少なくとも平らになろうとするわけだから、ただ 物がなくなるわけじゃないから、そう盛り上がりは隣に移ってなだらかになろうとするから、逆言えばでも隣はその盛り上がりの分がプラスされるから、今度は逆に隣が盛り上がっちゃうわけですね。
そう、そんなことが、さっき言った空気が、密、ギュッてなったり、そう、薄くなったりするって、まあ、そう密って言うんですけど、
そう密。
そうと密が、順番に、お隣同士に伝わっていくっていうことが起こります。
そう密。なんか音符みたいな感じ。
ドミソですか、それは。
なんか、ソと、
ミと、
ミツ、ミと、
ツですね。ツ、
ソ、ミ、ツ、ド。
でですね。
はい。
っていうことは、空気がギュッて押されて、うん、それが伸びようとする。または、薄くなったところに、他の空気がやってこようとするっていう。ああ。が伝わっていくってことですね。
なだらかに、その平均化しようとする動きによって、隣に、その波が伝わっていくわけですね。
そう。
はい。
で、空気の中を音が伝わるスピードってどのくらいだかご存知ですか？
音速です。
音速ってどのくらい？
雷は確か、ゴロゴロって言って、なんか、300メートルぐらい数えた気がする。1秒間。
300メートルぐらい。300メートルぐらい数えた。
1、2、3って言って、かけ300ぐらいしたような気がします。
そうですね。なので、300、まあ、40メートルぐらいと大体言われてるんですね。
大体いいじゃないですか。
うん、これね、温度とか気圧でも変わるので。
そうですよ。私は300メートルの時の条件でのことを言ったんです。
まあいいや。でね。
はい。
空気の中は、331メートルプラス、温度が上がると少しずつ上がるっていうのがあって、まあまあ、だいたい今330メートルか340メートルぐらい、1秒間にね、っていう風になっているんですけど、これは空気をギュッと押した時にどのくらいある力で押した時に縮むかっていう話と、機体の重さによって変わってくるんです。
あ、じゃあいわゆる空気って言っても酸素がとか窒素がとかっていろいろ組成によって若干変わってくると、その組成によっても伝わる速度は変わるわけですね。
うん。でね、硬くなるとお隣さんに影響するのが早い。
ほう。
で、重くなると動くのが遅い。
ほう。
だから、ギュッて力を加えた時に、なんか柔らかく縮んじゃうやつは、ゆっくりと進みます。そこはいい？
あ、なんとなく干渉しちゃうというか、吸収しちゃうわけですね、力を。
だ
から
吸収しちゃうわけじゃないんですね。
隣に伝わりにくい。
そうそうそう。ゆっくりしか伝わらない。柔らかいと。で、もう一個、軽いと速い。重いと遅い。なんでかっていうと、同じ力でも、動くまで、なんていうかな、力に対して、なかなか動かないから重い方が。
うん、そ、軽いと速いは分かんないけど、重いと遅いは分かります。
そう。
体が重くなるとね、ついなんか億劫になるんですよ、いろんなことが。
ということで、
はい、
機体の中を伝わる音の速さは、空気の中では300メートルとか400メートル、まあ、340メートルってさっき言いましたけど、
はい。
それがね、空気じゃなくて、例えば、ヘリウム。そ
う。
ヘリウムは、圧縮した時の、柔らかさはあんま変わんないけど、とても軽いじゃないですか。
ああ、そうですね。もう、水、平、リーベの、平の二つ目か。だから、分子量がすごいちっちゃいってことですもんね。
なので、
はい、
ヘリウムだけのガスだと同じ1気圧でも、1秒間に970メートルの速さ伝わるんですって。
早いですね。
そう。で、窒素が337メートル、酸素が317メートルっていうのがあるので、まあ、空気は、窒素がすごく多いんで、330メートルぐらい。
ああ、本当だ、本当だ、本当になんか、その空気の組成によって変わるわけですね。
そう。で、水は重いけど、空気に比べれば圧縮した時になかなか縮まないですよね。
うん、そうですね。固体とか液体だから、あんまり大して変わらないですね。空気と違って。うん、
なので、すごく硬い、 すごく重いんだけど、それ以上に硬いから、うん、まあ、お世話少し縮むんだけど、
うん、
水の中では、1秒間に1500メートル、1.5 キロぐらい。
え、1秒間に？
そう、だからとっても速い。
うん。
そう、つまり、音っていうのは、振動が伝わるっていうの言い方もあるんだけど、
うん、
歪みが伝播していく、伝わっていく。
ああ、ほうほうほうほう。
っていう風に考えた方が分かりやすいんじゃないかと思うし、そうするとさっき言った、音が伝わる速さっていうのが、
うん、
それ自体の重さとか、
うんうん、
その弾性、どれくらい落ちたらどのくらい縮むかっていうのに、よって変わってくるっていうのが分かると思います。
なるほど。弾性は歪みやすいと。
というか、弾性は硬さとか柔らかさ、同じ力で押した時にどのくらい縮むかっていうのが、音の速さに効いてくるってことになります。
なるほど。まあちょっと、突っ込まない。
で、
はい。
固体。例えば、鉄みたいなものを、叩くと、反対側に音が伝わるっていうのが、なんとなくわかると思うんですけど、
うん、
鉄はとても硬いので、さっき言った、歪みが伝わる速さっていうのは、
うん、
1秒間に、5950メートル。1秒間に6キロぐらい。
1秒間に6キロ？
そうそうそうそう。なので、
うん、
とっても早く伝わるんですけど。
でも、逆を言えば、なんとなく固体、あ、でもそうか、音が伝わるっていう方、なんか、そうか、やっぱり時間はかかるもんなんですね、音が伝わる固体でも。
そうなんです。
イメージとして、なんとなくその、熱い、板の片方に耳をつけて、もう片方コンって叩くと、ダイレクトに音が伝わってる。だから、タイムラグがなく伝わってるような印象があるんだけど、それがずっとある程度の距離があるとすれば、変な話、6キロある板だと、
板というか、例えば、
鉄の板。6
キロずっと繋がっている、鉄道のレールを、片方でゴーンってやると、1秒、くらい経たないと反対側が動かないんですよ。
ほー、あ、そうか、あ、あ、そうか、新幹線のレールとかで考えると分かりやすいのか。へー。
6キロの鉄とかだとそれが分かりやすいんじゃないか。
うん、うん、うん、うん。
ということで、
はい。
物を、うん、に、なんていうのかな、歪みを与えて、またはグッて押すってことは、実は歪みが伝わることと同じで、
うん、
のれんに腕押しって言うじゃないですか。
言います。なんか、ね、やっても無駄じゃって感じですね。
あ、そうそう。
うん、
っていうのを、こう、グッて押して、どのくらいで動くかっていうのが、歪みの伝わる速さに効いてきて、実はそれは音が伝わる速さと同じで、
うん、
鉄とかもすごく長くなれば、片方をボーンって押しても、
うん、
それが反対側に届くまでっていうのは、
うん、
時間がかかりますよっていうところまではいいですかね。
うん。なんか、音って言い方をすると、ちょっとなんかわかりづらいけど、音は歪みだし、歪みが伝わるって考えれば、時間がかかるのもわかるし、歪みはイコール音だから、音も伝わるのに時間がかかるとか、そんな感じですよね。
そうそうそう、そう。
おお。
でね。
うん。
ちょっと話を戻して、
はい、
機体の中でも機体の重さが変わると音の伝わる速さが違うって言ったじゃないですか、
うん、
そうすると、ヘリウムガスを吸うと声が変わるっていうのありますよね。
ああ、あります。なんだっけ、なんとかなんとかっていうやつですよね。
ダックボイスとかじゃないですか。そのなんとかなんとかじゃ情報量ゼロです。
でも伝わったじゃないですか。
まあまあ、はい。
はい、
いくら、台本に書いてあるかって、そんなこと言っちゃダメですよ。
台本に書いてありますか？
ということでですね。
え、嘘、台本に書いてあるの？
ヘリウムガスは。で、ヘリウムガスね。
うん。
気をつけなきゃいけないのは、ヘリウムガス 100% 吸っちゃダメですよ。
あ、そうなんですか？
そうすると、酸素がないんで、窒息します。
ほう。酸素がないから窒息するんですね。
あ、そうそう。窒素だけ吸うと、
うん、
死んじゃうんで窒素って言うんですよ。
へぇー、窒息するガスなんですか、窒素は。
もともとね、見つかった時にはそうだったんですけど、
うん、
実は酸素がないだけっていうのに後に気がついたんですが、
うん、
窒素っていう名前になっています。
へぇー、じゃあ、本当に窒息するんですね。
うん。で、
はい、
それはだから、窒素ガスだけじゃなくて、ヘリウムガスでも、二酸化炭素でも、
うん、
酸素がない気体を、うん、大きく吸い込むと、
はい、
なんていうの、 窒息になってしまうので気をつけてください。なので、
はい、
市販されているそのダックボイスとか声が変わるやつは、
うん、
酸素とヘリウムが混ざってるんですね。
ああ、もうあのたとえ口つけてブワーッと全部吸ったとしてもある程度酸素が入ってると。
あ、そうそう。で、うん、使い方は間違えないようにしてくださいね。
はい、じゃあの使い方をよく読んでから使用しましょう。はい。
で、ヘリウムと、まあ、酸素の、混ざった気体を吸い込むと、
うん、
声のね、
はい、
高さっていうか、声の高さって実は声帯っていう喉の、なんていうのかな、筋肉が震えて、声の高さが決まるのね。で、そこはそんなには変わらないんですよ。なんでかというと、揺れてるのは筋肉が。
そうですね。うん、うん。まあ。
じゃあなんであんなに声が変わるか。
うん。
で、なんでだと思います？
結局、筋肉は変わらないけど、だから伝わっている喉にある気体がヘリウムになっちゃってるからか。
うん。皆さんの声の質っていうのは、
はあ、
ただ単にね、声帯で出しているこの震えだけだと、
うん、
なんていうのかな、とても単純なこう音なんですけど、それを口の中の形を変えて、
あいうえお
とかっていうのを出してるのね。
うんうん、あ、うん、あ、そうか、声帯でできることはせいぜい空気の量であったり強さであったり、
あとは、元々の高さね。
うん。
音程はコントロールできるんだけど、響き方をコントロールするのは口の形じゃないですか。
ほうほうほうほうほう。
なので、響き方は、なんだろうかな、口の中の大きさの中で、
うん、
気体の音がね、の伝わる音がどう反射して、まあ、共振という言い方もあるんですけど、ある大きさの中では強められる、音の高さと弱められる音の高さがあるので、そこの関係で、声の音質が決まってくる。
ほう。
で、それを空気のね、うん、重さが違うと、すごくこう、スピードが違うってことは、同じ大きさの口の中、形でも、
うん、
共振する周波数、音の高さが変わるんですね。なので、声質が変わってしまうっていうのが、ヘリウム入りの、空気を吸って喋るとそうなっちゃうっていう風になってます。
うん、別にヘリウムじゃなくてもストロンチウムガスを吸っても声は変わるわ
けで。例えばね。そうそうそう。
うん、
そうなんです。
ニホニウムガスでも変わるわけですね。
ニホニウムは、そんなに存在してないというかですね。っていうのもありますし、
ニホニウムガス
状にもしガスになっていて。
うん、
吸い込むことができれば、
うん、
理論上はね、
うん、
声が、ヘリウムとは違った方に変わるっていう風になります。う
ん、なるほど。
はい。
はい。
で、実際には、
うん、
実験とかでね、
はい、
ヘリウムガスで声が変わるっていうのをやるじゃないですか。
まあ実験というか遊びというか。
そうそうそうそう、科学実験みたいなもので、
うん、
やることがあるんですけれども、
はい。
ヘリウムガスと違って、逆にね、重いガスで実験をすると、
うん、
響きが低くなるので、また違った声になるというのが、どこだっけな、テレビかなんかで聞いたことあるのかな。
おー、はい。じゃあ、まあ、商品化されていて一般的なのはヘリウムだけど、まあ、実際そういう他のヘリウムに比べて重いガスを使って声が変わるっていうのは、まあ、少なくとも実験とかではやられてはいるものなんですね。
うん。
ストロンチウム。
ストロンチウム気体なんだっけ？
知らない。ちょっと浮かんだだけ。
伝次郎先生の、実験で重いガスでも実験をしたと思います。そうすると、
うん、
今度は、軽い感じの声質ではなくて、
うんうん、
ちょっと重い感じの声質になるっていうのが。
同じ人が同じように喋っていても、あれって、喋ってる本人ってどういう感じなんですか？
はい、皆さんが聞いてるのとあまり変わらない声になるというか。
例えば、初めに自分はじゃあどの音を出そうって、どうって言ってくる、言うとするじゃないですか。
さっきも言った通り、
うん、
音程はそんなには変わりません。
あ、音、え？
音程はそんなに変わります。それは声帯の振動で決まっているので。
うん。あれどういう声になるっけ？なんかそう言われると分かんないよ。でも。
声質が変わるんです。
でも、ドじゃなくなりません？
それは実験しました？
うん。
印象ですよね。
うん。
響き方が変わっているだけで、音程はそんなに変わってないはずです。
そうなんだ。へぇ、
はい、
じゃあ、例えば、まあ、実際にはまあ、頭の中で、骨伝導で音は共鳴しちゃうから、理屈で、理論実験かもしれないけど、普通に歌を歌った時と、耳を塞いで自分の声が聞こえない状態でヘリウムガスを吸って歌を歌った時だと、同じように歌ったつもりで、どれだけ変わるんですかね。
そのヘリウムで、変わった音質も、骨を伝わって自分に聞こえるので、
そう聞こえちゃうから、ちょっとなかなかなんだろう、フィードバックされてちょっと変わっちゃうんだろうけど、もしそれが聞こえないと考えた時に、そしたらどう変わる、
そこまで言うと、うん、声帯の音しか聞こえない時には、うん、あーでもいいでもうーでも同じ音しか聞こえないはずでしょ自分にも、
うん、
だからそうはなってないんですよ。やっぱり自分にも、口の中で反響した音が聞こえているので、ダックボイスみたいなものをやっても、自分が発した声を耳を塞いでしまっても、やっぱり少し変な声に聞こえます。
歌を歌ったら？
なので、歌を歌ったら、ただ、音程は、ある程度取れるはずです。
そうなんだ。
そう。で、実は、個体を伝わる音、
うん、
要は歪みは、液体とか気体と違って、うん、なんていう言い方をするのがいいのかな。例えばね、気体って、
うん、
さっき言った伝わる方向に、密度が濃くなったり薄くなったりっていうのが伝わっていくのはなんとなくわかります？
なんとなくわかります。
で、縦波って言うんですけど、音が伝わっていくのに対して、うん、濃くなる薄くなるっていうのがあるわけだから、うん、空気の分子は前とか後ろに動くわけだね。なんですけど、硬いものっていうのは、例えば、なんか歪ませたら、歪みって、その、前と後ろだけじゃなくて、例えば、ねじり方向とかさ、うん、あとは、横方向にもブルブルってやったら、それが伝わっていくじゃないですか。
うん。まあ、四方八方には広がりますよね。
うん。で、ただ、動きの方向がね、
うん、
空気とかでは、縦波って言って、音が伝わっていく方向に対して、前後に、物が動くんですけど、うん、個体の時には、前後に動くだけじゃなくて、
うん、
ひねった歪みだとか、あとは、ブンブン振り回せば、うん、横にずれたような歪みも伝わっていくっていうのがなんとなくわかるんじゃないかと思うんですけど、
それは結局そのなんだろう、気体に比べて分子間のつながりがあるというか、つながっちゃってるから、逆言えば素直に横にポンと行くんじゃなくて、ちょっとうにゅっといく感じなんですね。それが歪みというか、ねじれっぽく伝わるとか。
あ、ていうか、気体とか液体だと、うん、横側にずらしても、うん、それって、伝わっていかないわけですよ、
うん。
濃くなる薄くなる方向にしか。
お、ああ、なるほど。うん。
うん、濃くなると、うん、向こう側に伝わるんだけど、うん、横に動いただけでは何も伝わらなくて、うん、横方向に濃くなる薄くなるが伝わるだけなんですけど、うん、個体は、分子間というか原子間の、結びつきが強いから、ひねってもその歪みが伝わっていくし、ブルブル震わせてもブルブルと横向きにね、振っても伝わっていくんですけど、その伝わるスピードって、さっき言った押す引くっていうスピードと比べてちょっと違うスピードで伝わっていくっていう性質がありまして、なので、金属の端をコーンって叩いた時、まあ、ちょっと叩き方にもよるんですけど、妙なエコーが一緒に伝わってくるような、伝わり方をして、空気中伝わってきた時とちょっと違った音に聞こえることがあります。
いわゆるストレートできた波と、その歪みっていうか、なんか横に行ったもの、ひねってきたものっていうのが、ちょっと響きというか、少し遅く感じるってことですか。で、それがワワワワワンっていう感じで。
エコーがかかったように、聞こえることがあって、空気の中だけだとそんなことは起こらないんですけど、金属を伝わるとそういったことが起こるっていうのもあります。もちろんね、金属自体が共振って言って震えが止まらなくなるようなこともあるんですけど、個体の中を伝わるときにはそういったスピードが違って、遠くで聞くと、地震が来るときに あの縦波と横波が別々に来るってなんとなくわかります？ P 波と S 波って言うんですけど、
はい、 P 波は2SS
先に去ってくるやつ、
プライマリーとセカンダリー、
あ、そうそうそう、
おー、やった
っていうのがあるんですけど、はい、それと同じように、縦波と横波っていうのは違うスピードで伝わるので、はい、エコーというか少し遅れて違う振動がやってくるってことが起きたりします。
ほうほうほう。
あと、多分これが最後ぐらいかな、最後の話題なんですけど、空気の中を音が伝わっていくっていうのは、さっきの濃いところと薄いところ、つまりギュッてなったところと、薄くなったところが歪みが伝わっていくって話したじゃないですか。
はい。
ってことは、空気の中を物がすごい速さで伝わっていくと、うん、動いていくとね、うん、伝わるスピードに近くなると、その、厚くなったり薄くなったり、あ、違う、濃くなったり薄くなったりか。
空気のその一つ一つ密度の違いですね。
そう、うん。その歪みが伝わっていくのに、うん、物が迫ってくる、ね。だんだんスピードが速くなってくると。
あ、物が移動したことによって生じる、まあ、いわゆる、空気の歪みの伝わる速度が、物の方がどんどんどんどん速くなると、伝わるのと移動が近づいていっちゃうわけですね。
追い越す、うん、そうそう、追い越すタイミングでは、うん、実は、うん、その歪みが、うん、空気に伝わっていけない状態で、その物の、が、空気を震わせているところで、うん、溜まってしまうって言ったら変だけど、うん、伝わるのと一緒に、うん、そこにエネルギーが溜まってしまうっていうのがあって、うん、それが音速の壁というか、音速をね、超えるときに、そこで、なんていうのかな、衝撃波っていうのが起きるんですよ。
う
ん、で、音よりも早く、要は空気の中を伝わる音よりも早く、物体が空気の中を動くと、うん、今言った衝撃波っていうのが生じて、それはどうしてかっていうと、物が動いて、振動が発生するところと空気の中が伝わっていくところが、ちょうど、速度が合ってしまうと、うん、そこで、エネルギーが外に伝わらずに、高くなって、すごくエネルギーが高い、状態が、音速で伝わっていくってことになるんですけど、その後それがね、うん、衝撃波っていうので、出てきて、とても速い超音速の飛行機が音速を超えるとき、または音速よりも速いスピードで走っているというか動いているときには、その衝撃波っていうのが、周りに伝わるってことになっています。
そうすると、いわゆる普通の、音速、音が伝わるの、音が伝わるだけでは伝わらないようなエネルギーが伝わっちゃうというかになっちゃうってことですね。その音速を超えちゃうことによって、
音速を超えるときに、また音速を超えた後、うん、斜めに伝わっていくものと、うんうんうん、である一部に、エネルギーが集中して、うん、その集中が音速で伝わっていくんですけど、
エネルギー自体は伝わっていくのは、まあ、当然音速は音速なんだけど、普通の音が伝わる以上に、はい、圧縮されたみたいな感じなんですかね。
すごくね、高いエネルギーの塊が、
ドーンと。
ドーンというのが伝わっていくっていう風になっています。例えば、コンコルドっていう、超音速旅客機がありました
けど、ありました。
音速を超えるときには、陸地を離れた後に音速を超えましょうと。
うん、
なんでかっていうと、人が住んでいる上で音速を超えると、その衝撃波で、迷惑だから。
うるさいんですか？
ドーンっていう音がする。通り過ぎると。
へぇー。
っていうようなことが起こるとかがあって、うん、その媒質っていうその音を伝えるものと、その中を、動くもののスピードがあったり、それを超えたりすると、歪みが溜まったものが、すごく集中したところができてしまって、それが衝撃波として、周りに伝わっていくっていうことがあります。
はい、
でも、音速を超えられないわけではなくて、音速を超えるときにその衝撃波っていう、エネルギーの塊が、例えば飛行機だったら飛行機に振動をもたらすので、うん、それに耐える設計をしなければいけないっていうのができさえすれば音速は超えられますと。
なるほど。
はい。で、普通のね、ジェット機とか、うん、旅客機は、音速で言うと 0.8 ぐらいのところで、運行してるのかな、
うん、
っていうようなことになっています。
音速は超えないってことですね、0.8。
超えないです、超えないです。
はい。
はい、という感じでいろんな面から音の話というか、音は実は歪みですよと、でそれが伝わっていくのが、音として皆さんには感じられて、一般的にはね、空気の中で、伝わってきた歪みが耳に入って音として聞こえてきますよと、
はい、
でいろんな歪みを考えると音がどう伝わっていくかっていうのがより分かりやすくというか実感できるんじゃないかななんて思います。
はい、
はい、ということで、本編この辺にしたいと思います。はい、そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールを送りいただく場合には lika@0438.jp rika@0438.jp で、私たちのところに届きます。また、そんないプロジェクトという、グループで、そんな理科の時間以外にも、そんな雑貨店、そんなビーズの時間、そして、そんなことないしという番組を配信をしていまして、そんない .com というウェブサイトで全ての番組を聞くことができます。もちろんね、皆さんが、普段、ポッドキャストを聞いている、ポッドキャスト再生アプリとかでも、先ほどの番組検索していただければ出てくると思うので、他の番組も聞いてみてください。また、先ほどのそんない .com sonnai.com というウェブサイトでは、すべての番組の、過去配信も聞けるようにしていますので、遊びに来てみてください。あと、Twitter や YouTube での情報配信も行っておりますので、そんないというひらがな、または、そんないプロジェクト、sonnaip で検索していただくと、そんないの情報が見つかると思います。ということで、来週はお休みですけれども、年末にもう一度お会いできるんじゃないかと思っております。
はい、
ということで、そんな理科の時間 B 第194回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。